飛行船通信215号をお届けします。目次1、表紙2、お楽しみ広場かっこ仮弁当、冷やしうどん、そば3、誰でもコラム4、ミネルヴァ5、ミニ ILP 6、飛行船フィットネス教室7、飛行船の活動発信中コンテンツ8、協賛企業の紹介2024年8月20日発行、飛行船通信215号。表紙には小泣さんのカタツムリの絵が載っています。2ページ目、最初の記事、お楽しみ広場かっこ仮弁当、夏、冷やしうどん、そば。今回は本部の職員、メンバーさんに感想をいただきました。ビンゴ大会で、トリプルリーチの方がいる中で初めてビンゴの賞に当たり驚きました。新しい。天ぷらが美味しかったです。富田。そばが美味しかった。金子。ビンゴが当たんなくって悔しかったです。原田。お楽しみ広場の時はいつもの給食と違うメニューが季節ごとに出てくるので毎回とても楽しみです。毎回ドキドキハラハラしながら楽しんでいます。ビンゴになって嬉しかったです。清水ゆか。うどん。そばがそれぞれ盛り付けられた弁当の写真や、食事の様子の写真が載っています。次の記事、誰でもコラム、ナンバー18、ペンネーム、小林るきの、プロフィール、実名、小林実、グランディール所属、誰からも気づいてもらえない記念館、糸を紡ぐ編、前回までのあらすじ、熊谷4の屋上駐車場の敷地内に片倉シルク記念館という建物があります。これがかつてこの場所に富岡製糸場を小さくしたような工場群があったことを物語っている。蚕は蚕蛾という蛾の幼虫のことです。農家の納屋で幼虫からさなぎになった繭が工場へ運ばれていきます。紡績工場に運ばれてきた繭玉にはまずはじめに線検という作業が行われます。線検とは文字通り白く綺麗な繭玉と色がくすんだり形がいびつなものを選別する作業です。白くて形の良い繭だけが次の工程へと運ばれていきます。第二の工程は車検という作業です。これは繭玉に均等に多くの水分を含ませるために行う作業となります。繭は多くの水分を吸えば吸うほど強度を増す性質を持っているからです。次のページに続きます。3ページ目、タンパク質の塊である繭玉は75度の高温の湯に浸されます。すると繭玉はたっぷりと湯を吸収していきます。その水分を含んだ繭玉を今度は98度の水蒸気の中で蒸します。これによって75度の水分が98度の水蒸気と一体となり繭玉に均等に水分が行き渡ることになります。でもこれではまだ不十分です。その熱々の繭玉は再び75度の湯の中に戻されます。この温度差によって繭玉の内側に結露ができることになります。これは冬の夜に室内の窓ガラスに水滴がつくのと同じ現象です。今度はそれを102度の超高温水蒸気の中に入れます。すると中の結露は102度の水蒸気と一体になって繭の内部から外部へと均一に水分が回っていくことになります。その後、繭は75度の湯に戻され、たっぷりな水分を吸いながら35度になるまでゆっくりと冷ましていきます。すると水の中に沈んでしまう繭と浮いている繭に分かれ、浮いている繭玉だけが上がり繭と言われ次の工程へと行きます。沈んだままの繭玉はこの時点で破棄されます。次は総研という工程になります。蚕が繭を作るとき、一番外側から作ってきました。ですから最初に吐き出した糸口は、繭玉の表面のどこかにあるはずです。徐工職人はその一本の糸口を見つけ出し、ピンセットで数個の繭から生糸をこより機械にセットします。湯に浮かぶ繭玉はコロコロと転がりながら生糸へと次々と紡ぎ出されていきます。それは途切れることなく、一本の糸として続いていき、一個の繭玉から平均800メートルから1200メートルの絹糸が生産されます。次に紡ぎ出された絹糸は束ねられて、たっぷりの水分を吸わせるため、真水の中につけられます。この作業によって糸はより均等に強度を増し安定したシルクになります。水の中から出されたシルクは直径30センチメートルくらいの滑車に巻きつけられ余分な水分が絞り出され、自然乾燥させたらシルクの完成となります。館内の順路に従ってこれから上の階へと行きたいと思います。 目の前には横幅5メートルもある西洋の映画に出てきそうな変わった作りの階段があります。さなぎと蚕、葉っぱのイラストが載っています。次の記事、ミネルヴァ、アシュラ像とは何か。講師、清水海流先生、立正大学名誉教授、東京立正短期大学学長。日時、9月30日月曜日、13時30分から15時。場所、本部。アシュラ像とは何か、何のためにアシュラ像などの仏像が作られたかを、仏教の専門家である清水先生から教えていただきます。次の記事、ミニ ALP、自立生活していく中で介助サービスを考える、講師、杉尾美幸、日時、9月19日、木曜日、13時15分から15時、場所、本部。幼い道越の書物から自立生活を通して生活の介助の内容をテキストを読みながら自身と照らし合わせ私たちの現状の介助サービスと、これからの介助サービスをよりよく受けるか考えてディスカッションしましょう。ミネルヴァ、ミニ ILP は NPO 法人 CIL 非公選本部に絵画駆動室で行います。参加される方は、筆記用具を持参してください。申し込み、問い合わせは自立促進部。小林、杉尾、木村、まで。4ページ目、飛行船フィットネス教室。身体の柔軟性の維持、増進、腰痛対策等のために、飛行船フィットネス教室を次の通り開催します。1、日時、8月27日、9月3日、17日いずれも17時30分から18時30分。2、場所、飛行船本部。3、講師、オリビア小林先生。4、受講料、1回500円、1回ごとに集めます。5、飛行船関係者でしたら、男女問わず、どなたでも参加できます。6、特に申し込みは不要です。直接、参加してください。7、持参するもの。1、ヨガマットあるいはバスタオル。2、運動靴、なければ素足でも OK。3、水分補給用の飲み物。8、今後の日程は通信、ホームページ等でお知らせします。ぜひ、日頃の運動不足の解消に、ふるってご参加ください。この件の問い合わせは、斉藤君子まで。電話、0485551100。次の記事。飛行船の活動発信中コンテンツ。飛行船ホームページ。Facebook、X 日中活動部、LINE 公式、YouTube、アルバイト募集の QR コードがあります。協賛企業の紹介。蜂蜜、ロイヤルゼリー、プロポリスの専門店、武州養蜂園。郵便番号、361-0073。住所、埼玉県行田市行田、56、行田店。電話番号、0485504783。次。皆様の健康をお手伝いします。処方箋調剤、一般医薬品、有限会社、よもだ薬局、定休日、日曜日、水曜日、祝祭日。住所、埼玉県秩父郡長瀞町本野上、144-1。電話番号、0494-66-0073。次。お家や仕事場に、まだ使える不要品はありませんか？お近くの市町村であれば、無料でお引き取りにお伺いします。その他、リサイクル品で、お安く手に入れたい商品があれば、ご相談ください。住所、行田市南河原、2774-3。電話番号、048-557-1706。担当、飯田まで、次。どんな小さな工事でも OK。バリアフリー工事、新築工事、増改築工事、何でもご相談ください。お見積もり無料。株式会社、国部工務店、郵便番号、366-0812。住所、深谷市折の口、620-3。電話番号、048-572-4686。ファックス番号、048-573-5776。次、遺品整理に困ったら、 遺品整理、生前整理、不良品回収、一点のゴミから、家一軒丸ごとまで。リサイクル泉、お電話ください。電話番号、0120-961-919。住所、行田市埼玉、4173-2、行田市尾張クリーンセンター許可業者。次、新車、中古車販売、車検整備工場、自動車のことなら何でもお任せ。野口自動車紹介、電話番号、ファックス番号、048-554-7359、郵便番号、361-0016、住所、行田市藤原町、2-7-10。次、設立、会計、税務、相続で困ったら、初回相談無料、税理士6名、社会保険労務士1名、行政書士1名、相続士2名。税理士法人、東京会計コンサルティング、電話番号0120-866-016。税理士、新井茂、担当税理士、長谷川秀夫、郵便番号160-0022。住所、東京都新宿区新宿、1-5-1、新宿御苑ビル3階。次、飛行船アシスタント募集、未経験の方は、飛行船で開催する、重度訪問介護従業者養成研修課程を修了してください。まずはお気軽にお電話ください。総務、電話番号、048-555-1100。最後、編集、発行、NPO 法人、CIL 飛行船。郵便番号、361-0075、埼玉県行田市向井町、21-37、電話番号、048-555-1100、ファックス番号、048-555-1301。メールアドレス、hikousen@hks.or.jp。 ホームページ URL、http://cil-hikousen.jp。 これで、飛行船通信215号の記事は終わりです。ご意見、ご感想がございましたら、広報担当、野沢までお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の飛行船通信もお楽しみにしていてください。